九州は一つ。
歌人俵万智です。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸などさまざまな分野の匠を訪ねます。今日の匠は
宇佐養魚、日高昭彦。大分県宇佐市、八幡社の総本宮宇佐神宮をはじめとする文化遺産の宝庫である歴史ある町の山あいで、泥のない環境で土壌を養殖する会社の代表。民間では初となる土壌の無泥養殖に成功し、大分県を国産養殖土壌の生産量日本一に育て上げた日高さんのその場所、大分宇佐への思いを成瀬香織と
花村優作、
そして私俵万智が探ります。
ロケーション、その場所。
宇佐市院内町の豊かな自然に囲まれた場所にある宇佐養魚。その養殖場の横には田植えが終わったばかりの美しい水田が広がっていました。
この水田にオタマジャクシがちらほら見えますね、
はいはい、昔は水田に土壌たくさんいたんですけどね、
はい、今はどうしていなくなっちゃったんですか？
今もいることはいるんですけど、土壌の餌になる微生物が少ないですね。それで数減らしてます。
それは農業の方法が変わったというか。
そうですね、昔は堆肥とか微生物になる餌を肥料にしてたんですけど、今はどこも化学肥料を使いますんで。
なるほど、
はい、それで土壌の餌になる微生物が減って土壌が数を減らしてるっていうことがありますね。
やっぱりこう土壌を食べる習慣とか文化もやっぱり減ってる感じですか？
はい、そうですね。土壌が取れなくなったんで、自然とどこも土壌を食べる文化が廃れてきてるっていうことですね。
その美味しい土壌を広めていくっていうために何かされてることってあります？
は
い
は
い、
今ですね、宇佐市の小学校で地産地消給食っていうのをやってまして、うん、そこに土壌を提供することで子どもたちに土壌の美味しさを知ってもらおうという活動はしてます。
給食で土壌ですか？
はい、そうですね。
贅沢。どうですか、その子どもの反応っていうのは。
全くその抵抗なく食べていただいてるみたいで、残さず結構人気もあるみたいで、はい。
そういった子どもたちに食べてもらう活動から何か広がりっていったようなこともあります、
はい、毎年お祭りとかで PR 活動の一環で土壌の唐揚げ出店したりするんですけど、そういうところに子どもがよく買いに来てくれるようになったりですね、あとうち毎年中学生を体験学習で受け入れてるんですけど、何年か前に体験学習で入ってくれた子が今水産大学に進んでですね、魚の勉強したいということで、そういう影響を与えることができたんじゃないかなとは思ってます。
そうですか、
はい、
じゃあその体験がきっかけ で、
そ、 うです、ね、
その夢を持ったっていうことですか、
はいは
い、素晴らしい、
そういうところで役に立ててるのかなと思ってます。はい、
その子どもたちがまたね、より土壌を食べたり、ね、土壌を育てたりっていうことに関わってくれたら、はい、未来が広がりますね、
はい、それ嬉しいですね、はい、
タルさん、子どもたちがパクパク土壌を食べる様子を見て、日高さんこれ嬉しかったでしょうね。
そうですね、なんか大人は土壌泥臭いみたいな先入観ありますけれども、うん、子どもは全くそういうことがないですから、うん、でその先入観なしに食べて美味しいと思うっていうことがやっぱ素晴らしいと思うんですよね。もうまさに味だけで子どもたちで評価するわけですから、でもね、土壌の単価って実は関サバ関アジよりも高いんですって。
そんなに、
はい、だから給食のメニューにその土壌が出てるというのはなかなか贅沢ですよ。今日高さんのなさってるその無泥養殖、泥なしでっていうのはどういった歴史があるんでしょう？
は
い
は
い、
これは大分県の水産試験場が平成14年に初めて開発した技術で、今までは土壌は泥がないと生きていけないと思われてたんですよ。土壌にとって泥は環境が悪い時に逃げ込んだりする家でもありますし、体に自然の土壌はみんな寄生虫がついてるんですけど、その寄生虫を落とすためにその泥が必要だったりもします、ね、ですね、寄生虫がついた状態の土壌を泥なしの状態で飼うと寄生虫が爆発的に増えてですね、土壌の皮膚を食い荒らしてそこから病気になるっていうことがよくあったんでですね、で当社では初めから寄生虫を入れないという方法に 養殖技術を取り入れて土壌の養殖を始めました。
そういう技術が確立してこちらに養殖場を開いたというわけなんですね。
そうですね。その大分県が開発した無泥養殖という技術はまだ他に取り入れるところはなかったですし、最初に一例ということで。
この場所というのはどうして選ばれたんですか？はい、
こちらもともとうちの親戚がいちごのハウスをしておりまして、高齢化でいちごのハウスができなくなったんで、それを利用できないかということで、でこちらの場所を選びました。
そうですか。そういえば、そうですね、はい、この形が。
たまたまそのいちごの栽培でも地下水を使いますけど、その地下水が土壌に再編適した水で、そういうところもここを選んだ理由の一つですね。
なるほど。
田原さん、そもそも宇佐では昔からこう土壌が食べられてたんですか？
そうですね、田植えですとか稲刈りの時期に旬の里芋と一緒に炊いて食べる、そういう文化があったそうです。
じゃあそんな土壌を大分県では泥なしで買おうと研究をしてきたわけですね。
そうですね、大分県では平成11年か12年頃から無泥養殖の技術の開発を開始したそうです。当時の平松知事が駒形土壌の大変なファンというか贔屓にしてらしたんですって。でも廃れつつあった土壌の食文化を守るべしということで、新たな養殖技術の開発を指示したそうです。そんな背景もあったそうですよ。
そうして始まった世界でも例のない土壌の無泥養殖の研究。大分県の水産試験場で無泥養殖の技術が確立されたのは、平松知事が指示してからおよそ3年後の平成14年のこと。当時その開発の責任者だった影平正明さんは、その時のエピソードをこんな風におっしゃっていました。
今までに土壌養殖自体は何度も全国的にブームがあったんです。ただそれも結局定着しなかったということなんです。だから業として養殖業が定着するには何らかの課題があるなと思って調べてみると、要は需要に応じた供給ができてなかったということなんです。つまりこんだけ土壌が欲しいので売っていただけますかと言われた時に、その土壌はこの田んぼの中にはいますけど、なかなか取り上げが難しいんで、ちょっと出荷待ってくれますかと。それでは業にはならないので、結局趣味的な土壌養殖にしかならなかったというのが原因だと思います。そこで品質のいい土壌をたくさん作らないと産業として成り立たないなということがあって、それを解決する方法として無泥養殖を取り組んだということなんです。
その安定的に供給できないとね、はい、その業にはならない
ということですね。そういうことです。産業にならないという、はい、通常今までなかった養殖技術を完成させるためにはセオリーがあるんです。技術開発のセオリーがですね、うなぎとかまさにそのセオリーにのっとってやってるんですけど、それは自然の環境にできるだけ近づける、はい、っていうのがハードルの高い養殖魚種を技術開発するためのセオリーなんですけど、私の場合は大量生産をしないといけないっていうことなので、どうしても大量生産するためには泥があったらダメなので、本来であればちゃんとした泥を敷いた上で養殖するっていうのがセオリーになると思うんですけど、最初から生産者が出荷するのに不都合だなっていう要素はもう全部取り外して、それで買えるかどうかっていうことから始めてます。で結果的にできたのは、私が素晴らしいんじゃなくて土壌にポテンシャルがあったと、能力があったということなんです。
その泥がない環境でも生きる力があったんですね。はい、
だからそれをセオリー通りに泥を敷いてたらおそらくうまくいったと思うんですけど、業としてはなかなか難しいというか大変だったというところですね。これは本当に正直なところですね。
田原さん、影平さんは産業として成り立たせるためにセオリーを無視して無泥養殖に取り組んだわけですね。
そうですね、本当に泥がないっていうことで観察もしやすい、それから出荷も楽になる、いろんなメリットがあるそうなんです、はい、それで大量生産ができる、ただその技術が確立したからすぐに産業になるというわけでもなくって、やはりそれを受け継いだ日高さんがいろんな苦労をして一つの産業に育て上げた、なんかそういうバトンをね、技術のバトンが受け継がれたんだなって感じがします。
この場所は本当に土壌の養殖に適した場所だったそうですね。
これは僕もびっくりするぐらいなんですけど、温泉もたくさん出ますし、その温泉も温泉だったら何でもいいっていうわけではなくて、本当土壌にぴったりのお湯で、 だからまあうちの品質の土壌はやっぱりここでしかできないものだと思います、
はい、神様が土壌を育てなさいと、ね、言ってるようなぐらい素晴らしい環境だったわけですね。
ですね、はい、あともう一個言えば、うん、その土壌の方を環境に合わせてきたということですね。一口に土壌って言っても日本全国その環境に合わせて進化してきた土壌がいるんでですね、だからうちの環境で最大限育つ土壌っていうのを選抜育種を繰り返してきて作り上げたという面もあります。
なるほど。